知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。防犯機能を備えた電話用機器の活用についてです。現在、詐欺や迷惑電話の対策に有効なものとして、電話の着信時に電話の相手方に警告音声を発する機能があり、通話中に自動的に通話内容を録音する機能、また迷惑電話番号からの電話を自動判別して着信を拒否、または着信ランプなどで警告表示する機能を有した電話機器、または電話機に接続する機器が市販されています。これらの機器を活用し、特殊詐欺の犯人からの電話を防ぎましょう。自宅への設置の検討のほか、離れて暮らす高齢の家族に設置を促してください。ここでは特殊詐欺の被害に遭わないための注意点をご紹介しました。もしもの時の救急車の利用法についてです。突然の重い病気やひどい怪我をした人に救急手当を行い、適切な医療機関に搬送するのが救急隊の役目です。緊急性が高いと判断したときは、迷わず救急車を要請してください。一方で、救急車や救急隊員の数は限られていますので、症状の軽い方が安易な救急要請をすることは望ましくありません。救急車を適切に利用するためのポイントをご紹介します。急な病気や怪我をしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか迷うことがあると思います。緊急度の高い症状を紹介しますので、次のような症状があった場合は、迷わずに119番通報をして救急車を要請してください。まず、大人の場合です。顔に関しては、顔半分が動きにくい、またはしびれる。にっこり笑うと、口や顔の片方が歪む。ろれつが回りにくく、うまく話せない。見える範囲が狭くなる。突然周りが二重に見える。顔色が明らかに悪い、などです。頭は、突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないぐらい、急にふらつく、などです。胸や背中に関しては、突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが2分から3分続くとき、痛む場所が移動するときなどです。手足は突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなるなどです。お腹は突然の激しい腹痛、激しい腹痛が持続するとき、血を吐く、便に血が混ざる、または真っ黒い便が出るときなどです。意識の障害としては、意識がない、返事がない、またはおかしい、朦朧としている、ぐったりしている。痙攣は、痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識が戻らないとき、怪我や火傷の場合は、大量の出血を伴う怪我、広範囲の火傷の時、吐き気は冷や汗を伴うような強い吐き気、飲み込みは物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない時、事故は交通事故にあった、強い衝撃を受けた、水に溺れている、高いところから落ちたなどです。その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合です。次に、15歳以下の子供の場合です。 次のような時にはすぐに119番通報をお願いします。顔は唇の色が紫色、顔色が明らかに悪い、頭は頭を痛がって痙攣がある、頭を強くぶつけて出血が止まらない、意識がない、痙攣がある、胸は激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しそうな時、呼吸が弱い時、お腹は激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしない、激しいお腹の痛みで苦しがる、嘔吐が止まらない、便に血が混じった、手や足は手足が硬直している時などです。意識の障害は意識がない、返事がない、またはおかしい、朦朧としている。痙攣は痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識が戻らない。飲み込みは物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない。蕁麻疹は虫に刺されて全身に蕁麻疹が出て顔色が悪くなった。やけどは痛みのひどいやけど、広範囲のやけど。事故は交通事故にあった、強い衝撃を受けた、水に溺れている、高いところから落ちた。生まれて3ヶ月未満の乳児は乳児の様子がおかしい、その他お母さんやお父さん、保護者から見ていつもと違う場合、様子がおかしい場合です。次に高齢者です。顔は顔半分が動きにくい、しびれる、笑うと口や顔の片方が歪む、ろれつが回りにくい、見える範囲が狭くなる、周りが二重に見えるなどです。頭は突然の激しい頭痛、突然の高熱、急にふらつき立っていられないとき、胸や背中は突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、旅行などの後に痛み出した、痛む場所が移動する。手や足は突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる。お腹は突然の激しい腹痛、血を吐くなどです。他に意識がない、返事がない、または朦朧としているとき、冷や汗を伴うような強い吐き気、痙攣が止まらないとき、物を喉に詰まらせたとき、大量の出血を伴う怪我、広範囲のやけど、交通事故や転落、転倒で強い衝撃を受けたとき、その他いつもと違う場合、様子がおかしい場合です。特に高齢者は自覚症状が出にくい場合もありますので注意してあげてください。ここではもしもの時の救急車の利用法についてご紹介しました。内水氾濫についてです。市街地などに短時間で局地的な大雨が降ると、下水道や排水路が水をさばききれなくなり、溢れ出した雨水が建物や土地、道路などを水浸しにすることがあります。これが内水氾濫です。近年日本では大雨の発生数が増加傾向にあるため、内水氾濫が発生する可能性が高くなっています。比較的堤防の整備が進んだ都市部では内水氾濫が新たな課題となっています。内水氾濫は河川の氾濫と比較すると次のような違いがあります。雨が降ってから浸水被害が発生するまでの時間が短い。河川から離れた地域でも浸水被害が発生する。浸水する深さは浅いので、無理に屋外へ避難するよりも頑丈な建物の2階以上へ移動した方が安全な場合が多い。地下空間や周辺に比べて低い場所においては局所的に浸水の危険度が高くなることなどです。避難する時の注意点です。まず集中豪雨などによる内水氾濫が発生した場合、 浸水の深さが浅い時でも水の流れによっては歩行が困難になります。高齢者や子どもには危険ですので、自宅または頑丈な建物などの高い場所へ移動、垂直避難をしましょう。日頃から大雨に備えて自宅の周囲を点検し、路面排水のためにある側溝などの上部に溜まったゴミや落ち葉がある場合は掃除をしておきましょう。側溝の上部にブロックなどの物を置かないようにすることも大切です。浸水が心配される地域では、簡単に持ち運べる家電製品などは高い場所へ移動させておきましょう。万が一歩いて避難するときは、水位が上がっている用水路に流されないように、用水路から離れた高い道路を通りましょう。事前に避難ルートをハザードマップで調べておき、実際に歩いて用水路やアンダーパスなどの低い土地がないか確認しましょう。もし避難する道がすでに冠水しているときは、特に注意が必要です。冠水している道では足元がどうなっているかがよく見えません。歩き慣れた道であっても、マンホールの蓋が外れて吸い込まれるかもしれません。冠水している道路を歩いて避難することは推奨しませんが、やむを得ず冠水している道を通る際は、杖のような棒を持って足元が大丈夫か確認しながら避難しましょう。水害、内水氾濫から避難するときの心得としては、豪雨が降っていたら早めに安全な場所に移動する。用水路や川に近づかない。地下室や地下街、アンダーパスなどの低い土地からは離れる。このことを心得ておきましょう。屋外へ避難することがかえって危険な場合もあります。内水氾濫が発生したときには、マンホールから水が噴出したり、坂道が濁流となったりすることで、避難所へ行くことが困難となる場合があります。安全な場所へ避難することが原則ですが、屋外へ出ないで危険を回避するということも考える必要があります。通常、雨が止めば数時間で水が引くことが多いので、避難所へ行くより、建物の2階以上へ移動した方が安全な場合もあります。今いる場所の浸水が想定される深さを事前に調べることによって、どのような避難行動をとるかあらかじめ決めておくことが大切です。災害発生時には、政府機関や各自治体の発表する情報にも注意を払い、必要に応じて速やかに避難などを行ってください。必ず他の情報と合わせて状況を確認するようにお願いいたします。ここでは水害、内水氾濫の避難をするときの心得についてご紹介しました。災害時の口腔ケアについてです。断水を伴う災害時におろそかになりがちなのが口腔ケアです。被災直後からしばらくは貴重な水を歯磨きに使うことがためらわれ、口の中を清潔にすることが難しくなります。さらに道路の損壊や瓦礫による道路閉塞により流通に支障が出るため、今までのように食材を調達することができなくなり、食事をする時間や回数が不規則になります。食事の内容も食中毒のリスクを減らすため、火を通した油の多い弁当や個別包装されて配給しやすい菓子パンなど糖分の多い食事になりがちです。避難所にお菓子が届くようになると、保護者は子供を静かにさせるためにお菓子を与えることもあり、いつでも何かを食べているダラダラ食になりがちです。そのため被災地では子供が虫歯になる問題があります。小さい子供の場合、乳歯が虫歯になると永久歯にも影響しますので、保護者は断水時であっても歯磨きの生活習慣を崩さないように努めましょう。 災害時の備えに歯ブラシなどの口腔ケアグッズを入れていないという準備不足もあり、被災地では口腔ケアが十分にできず、虫歯や口腔疾患で悩む人も少なくありません。特に歯周病菌は歯茎の毛細血管から侵入し、体内に入り全身を巡ると動脈硬化や糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、肺炎などを発症、悪化させる恐ろしい口腔疾患です。また高齢者は口の中で繁殖した細菌が気管に入ることで誤嚥性肺炎になることもあります。過去の震災ではこの誤嚥性肺炎で亡くなる人もいました。義歯を装着している人は義歯ケースを忘れず、寝る前には必ず外し、義歯を清潔に保管しましょう。虫歯予防のためにはできる限り水でうがいをし、水がない場合は水をつけずに柔らかめの歯ブラシで磨く、清潔なガーゼを水に浸して拭く、キシリトール入りガムを噛むなどして工夫しましょう。あらかじめ歯間ブラシ、液体歯磨き、歯磨きシートなどを準備しておくことが理想です。被災生活では水分をこまめにとり、唾液を多く出すようにしましょう。災害時の子どもの口腔ケアです。子どもたちには次のようなことを気をつけましょう。食事は決められた時間にとり、早寝早起きを心がけましょう。お菓子のダラダラ食べはやめ、時間を決めて取りましょう。甘いものばかりにならないようにしましょう。水道が使えるようになったら歯磨きをしましょう。食後にキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛むことで虫歯を防ぐことができます。高齢者が注意する口腔ケアは、避難所生活では様々なストレスがかかります。極度の緊張感から唾液も出にくくなり、吸水面や生活習慣の乱れから歯磨きは制限され、口の健康が損なわれます。この口の中の汚れと免疫力低下が原因で誤嚥性肺炎やインフルエンザなどを患いやすくなります。うがいは唇をしっかり閉じてブクブクとしましょう。避難所生活が始まったら、食後は歯ブラシを使って軽く汚れを落としましょう。環境が整ってきたら、丁寧な歯磨きや入れ歯用の義歯洗浄剤なども使い、口の中の清潔を心がけましょう。食後はキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛みましょう。ガムは唾液をたくさん出すことで口の中をすっきりさせます。災害時でも口の中は清潔に保てます。入れ歯でも噛める製品もあります。食後はキシリトール入りシュガーレスガムをよく噛みましょう。ここでは災害時の口腔ケアについてご紹介しました。
防災メモ。土砂災害が発生する恐れのある危険箇所は全国でおよそ53万箇所もあります。大雨になりそうな時は土砂災害警戒情報に注意してください。お住まいの地域に土砂災害警戒情報が出されたら早めに避難しましょう。大雨や強風で避難所に向かうのが難しい時は、建物の2階以上に避難するか、崖から離れた部屋に移動してください。土砂災害が起きる前には、崖から水が湧き出したり、地鳴りや山鳴りがしたりと、前兆現象が現れることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、安全な場所に避難することが大事です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。